富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。では前田さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、なんかすごく気持ちのいい秋らしいお天気になりました。
そうですよね。今日暑いぐらいですよ。
こういう時なんかでもいろいろと物件とか見てても気持ちがいいんじゃないですか。
は
い、
そうですね。
雨の中お世話してると大変だし。
そうですね。回ってると眠くなりますポカポカって感じで。
今日はお客様でございます。はい。はい、ご紹介ください。
はい。ライフデザイン研究所代表の丹羽誠さんに来ていただいております。
丹羽さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
いただいたお名刺を見ると、キャッシュフローコーチ富山、はい、有限会社、ライフプラン研究所代表取締役所長丹羽誠と出ていて、はい、
行しいですか。
その下に CFP サーティファイドファイナンシャルプランナー、
はい、
これはFP の中の FP と言われている通称 CFP ではございませんか。
はい、そうです。
大変に難しい試験を通って、
私は通ったのは20年ほど前
なんで。いや通ってしまえばこっちのもん
だ。そうですね。
これはすごいですね。でもいわゆる FP ファイナンシャルプランナーっていうのが、こういう名前がなんか仕事として通ってきたのは、この20年ぐらいですかね。
いや、もっと最近では10年ぐらいですかね。世の中にもやっぱりテレビに出始めて、はい、肩書きにそういうふうなファイナンシャルプランナーというような肩書きが乗っかるのは10年ほどでしょうかね。
まあ、それこそ前田さんのお仕事の中でも就活にも必要だし、それから家の買い替えであったり、はい、新築だったり、はい、それからまあ、はい、空き家の問題を家族でどうするかっていう時にも、はいはい、FP さんは活躍しますよね。
そうですね。私自身も FP なん、CFP は難しく取れないんですけど、AFP っていうのはね、比較的取りやすいんで、ね、
ちょっとまだでも FP ってことがわからない方のために、じゃあファイナンシャルプランナーっていうのは一体どんなことをする人なのか、
はい、
丹羽さんの方から少しわかりやすく教えていただけますか。
わかりました。ですね、FP 協会のホームページによりますと、はい、まあ一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で、さまざまな悩みをサポートして、まあ、その解決策をアドバイスする専門家ですと、というような堅苦しい、はい、イメージなんですけど、こう私 の定義なんですけど、はい、こんな役割だと思ってます。漠然とした不安を抱えている人に、大丈夫なんですよっていうふうに安心してもらって、でそれでいくつかの選択肢を、はい、まあ、差し上げて、うん、まあ、明るい希望を持っていただくと、そういうお金の悩みを、まあ、晴らしていく、そういう専門家だと思ってます。
いや、だから例えばこれから若い夫婦が家を買おうかとか、新築しようかとか、中古物件買った方がいいのかというのは、じゃあ例えば旦那さんと奥さんの収入を合算して、これから30年ぐらいローンを組む。でもその間に当然子供が2人ぐらいは欲しいなとか、
そうですね、
いや学費はどうなるんだろうか、いや、ちょっと待って、その30年の間の終わり頃には今度は子供が大学行く頃に親の面倒を見なきゃいけないとか、
そっちもかかってきますね。
そういうのを金銭面をいろんな計算をしていただけるっていう。
そうですね。でまずおっしゃられたように、まず年齢、ご主人と奥さんとお子さんの年齢をこうでずらっと横に書いて、はい、まあ、その中に主なライフイベントっていうのを差し込んでいきます。はい、であとお給料ですとか年金ですとか、そういうものもそのライフイベントに合わせて、重ね合わせていくと、はい、あ、ちょっとこの時に普通預金残高足りませんねとか、ここは余裕あるので大丈夫ですねっていうのが見えてきます。
そのアドバイスに応じてどういうふうに組み立てるかは、でも本人が選ばなきゃいけない。
そうなんです。おっしゃる通りですね。私は、こういうライフプランしたいんですと、家マイホームもしたいんですという夢が持っている方でも、いや、何年後にこのくらいの家だったらあなた買えますよなんていうことは言わないようにしています。でそれぞれにライフプランというのは目標ビジョンがありますので、それに合わせたように目標を実現していくためのお手伝いというのがファイナンシャルプランナーの本来の業務だと思っています。
うちもあの前田さんに打ち立ててもらったんですけど、
そうです
、32年前から
ね、はいはい、
あのその時私がつい調子に乗って、打ち立てたついでに新車買ってって言ったら、かみさんに首つかまれて、中古にしとかねって言われたんですよ。そんなような感じ。
そうですそうですね、ちょっとここで足りなくなりますよと。
そうですね、実際ね、これ私もね、これあの性病院の話なんですけど、うん、ほら働き盛りでこのままだなんていうから、ほら大学行くくらいの時は、うん、生命保険の額上げてるんですよ。
あ、
でそれが終わってしまうと、あの生命保険はもうあの保証を切り替えてちっちゃくしてしまうってね、はい、から学資保険っていうのはあの22卒業するまでかけてらっしゃる方もあるんですけど、最後いったら解約した方が得なんですよね。だから途中で解約しましたよ。あ、もう死ぬことないやろうと、亡くなって育英資金で出すっていう仕組みなんで、別にそれ貯金しとく必要ないんじゃないかっていうことで解約したっていうのありますよね、
そういうでも知識自体もない方の方が多いわけでしょ。
そうですね、あの知識というよりそういうライフイベント表を作ったことがないと、
うんうんうん、いやそうですよね、みんな大体漠然 と、
漠然とした、
まあ、富山だったら30過ぎたぐらいでうちは建てた方がいいかなとか、いや35までに子供2人は欲しいなとかぐらいのもんじゃないですか。
そうなんですよ。この前私が受けた相談もちょっとご結婚遅い方だったんですよね。で50代でまだお子さん小さいと、であのお子さんが大学行く頃に退職されてしまうと。
そうか、
厳
しいですね。
厳しいです。あのいや年金で、もしかしたら仕送りしなきゃならないと、果たしてできるのかなと、そういうふうなライフプラン表を作って差し上げて、いや大丈夫ですよというふうにお示しいたしました。
いやうちも、今だからこそ言いますけど、息子が長男が大学に上がった年に、毎年会社から出ていた手当が一つ丸ごと消えちゃって、それがほぼ1ヶ月分ぐらいの収入だったんで、なんちゅうことしてくれると思って、めちゃくちゃ腹立ったんですけど、会社に言うわけにもいかないし、すごいやりくりした記憶がありまして。
そうですね、
やっぱ突如起こることもありますからね。
そうですね、それがあらかじめ見えてるっていうことが不安の解消につながると思いますね。
まあ、つまり学校行くときにはお金がかかるってことを認識しなきゃいけないし、万が一何か問題が起きる可能性だってあるってこと、
そうですね、
あ、だからやっぱ予期しないことが起きるっていうのは、そういうやっぱり将来的なライフプランは全く立てずにやってるっていうの
がまず基礎的なライフプランのイベントを立てていただいて、はい、そこで突発的なことがあったらどうしようと、例えば大きな買い物をしたとしたらどうなるかっていうのをいくつかシミュレーションしていただければ、十分大丈夫です、ハワイ旅行行っていただいて大丈夫ですっていうことになるわけですね。
それは丹羽さんと常時こう話をしながら作っていくものなんですか。
そうですね、何回も何回もあのお話ししながら修正を加えて、じゃあ最終的にこれで大丈夫だと、
はい、
いうところまでお手伝いさせていただきます。
ということは結構作るのには時間がかかる。
かかりますね。今お話しいただいているのも丸2ヶ月経ってもやっぱり、あのどこで、マイホームを取得しようかということで、悩んでおられます。でもそういうプランを作ることによって家族間の話し合いが進むんですよ。私があの議長になったような感じで、あの話が進むので、これを機に、まあ、夫婦仲が良くなっていたかのかなと思ってます、
相続で揉める時も話ができてないから揉めるわけで、それもきちんと事前にお父さんはこんな風に考えてるんだけど、お前たちのちょっと意見を聞かせてくれみたいなことがあれば、
そうですね、
揉め事は少なくなるっていうのと似てますね。
そうですね、あの私の方のこの、あの FP のね、この世界に行くと、あのマイホーム建てたいっていう相談来ますよね、でそうするとあの、まあまあ、あの FP さんでね、例えばある方はフラット35の方が有利だよというふうにおっしゃるんですけど、私が言うのは、あの途中で相続財産入るかもしれないんで、あのスポットお金入るかもしれないじゃないですか。でそれは当てにはできないけども安心になるでしょっていう提案と、もう一つは、将来実家背負い込むでしょ、これ実家背負い込んだらこれの2つ最悪ですよって、ね、
そうですね、
で家建てるならば同居するとか、あの例えばその立派な家を建てるってんじゃなくて、まあ、実家は待ってますんでね、 嫁さんの実家に入ってしまうとかっていう選択肢もあるよっていうの提案もしてます。
いやもうまさにそれは今、はい、うちの娘夫婦が悩んでいる話
です。そうですか。
いやうち建てようかなと思うけど、でも考えてみたら当然だけど旦那さんの実家は彼が長男なんで、入ろうかな。いやでもそのうちは別に今のご両親はいや無理にうち入らなくてもいいよとは言うんだけど、まあ、ちょっと前田さんにもお世話になってるところなんですけど、はい、あそこだって別に、万が一の時には空き家になっちゃう可能性があるわけですよね。それだったら丸々無駄ですもんね、で俺は前田さんから聞いてるもんだから、いやそれ悪いけどもうちょっと向こうのうちと相談してみたらどうなの、いやそれでどうしても嫌だったらうちだって受けれるよっていう話もしてるんですよ。そうすると、少なくとも家一軒無駄にしなくてもいいっていう。
そうですね、話し合うことが重要だと思います。
やっぱり、
この前の話し合いでも奥さんから旦那さんがあんな風に考えてることは知らなかったっていうことね。あんたそんなこと考えてたのって言われました。
それはね、私のねコミュニケーションの世界なんですけど、コミュニケーション技術の中でよく言われるのは、身内のものと逆に話をしないからダメなんだと。身近なものほど同じ一つ屋根の下に住んでいるから、俺の気持ちは分かっているに違いないと思い込んでいるのが一番の問題なんだと、
おっしゃる通りだと思います。
やっぱりそうなんだ、話してないんだ。
話してないですね。
でいざ話するとそれは違うと。
で
もそのきっかけを丹羽さんと話することで、みんなが話ができるようになるわけ、
表に出てきた、自分の意思、理想もビジョンもちゃんと見えてきた、じゃあこれから話し合ってちょっと修正加えようかなということになりますね。
それが大事なんですよね。
そうですそうです。
結局組み立て上げる前の話が大事なんだ。
そうなんですよ、あくまでも話し合った結果をお手伝いするという形ですね。
話ができれば確かに組み立てはそんなに難しくないですもんね。
そんなに難しくないですよ、
いやじゃあ一旦お知らせを挟んで、次の、話を続けていきましょう。じゃあ CM です。